皆さんおはようございます。武田邦彦です。公共放送の22番、それで明るい環境問題ですね。それでまともな温暖化ということで、海流の変更だとか東京都の都市づくりだとか、まあ、いろいろ広く対策も考えられると。何も難しいこと考えなくていいと。しかも CO2 かどうかということを我々が理解するわけじゃなくて、まあ、地球の動物の分布とか、まあ、そういうものから十分にわかると、まあ、いう話をいたしまして、一段落したんですけども、さらに重要なことがあるんですね。それは科学と哲学の関係なんですね。で、科学っていうのは人間の頭で実験データとか、そういう自然現象とか、そういうのを見て、まあ、じっくり考えたり、みんなで議論したり、学会で相互に批判したりしてですね、完成していくわけです。しかし人間の頭っていうのは非常に錯覚だとか利害関係とか、まあそういったもので煩わされるので、しかし科学っていうのはやっぱり基本的には自然現象ですから、そういう人間の欲得とか錯覚なんかには できるだけ関係なく完成まで持っていかなきゃいけないわけですね。まあそのためには、もちろん、まあ例えば温暖化ですと物理とか気象学だとか、ラビエ・ストークスの方程式だとか、そういうものが中心にはなるわけですが、まあそれが一応一段落したり、ある程度の結論に達したぐらいでですね、やはり社会的な見方、もしくは哲学的な見方ってのは必要なんですね。まあ宗教的な見方とかですね。それは別に科学を宗教とかそういうんでごまかすとかそういうんじゃなくて、むしろ前向きにですね、そこを考えるっていうことなんですね。で、その一例がこの温暖化でもありますから、私はですね、日本の学者の方の発言を聞いてますとね、まあ、あらかたが私の後輩なんですが、やっぱり何か手法が狭いと思いますね。まあ、科学的にだけやったり、ひどい時は計算だけやって、地球の歴史も勉強しない、地理も勉強しない、生物学も勉強しない、それで温暖化という非常に難しい問題を非常に独善的にお話をされる人が多いんですね。まあ特に40歳ぐらいから60歳ぐらいの人にそういう人が多いですね。で、そういう人が大変に権威だったり、東大教授だったり、学術会議の会員だったりしますとね、みんなははーっとひれ伏して、NHK なんかもひれ伏して、NHK がひれ伏してるのはただ、国会で予算を承認してもらうための欲得だと思いますけどね。心の中で本当に国民のためを思ってないということになりますし、NHK の中で力を振るっている女性の温暖化推進派の人がいるらしいんですが、まあそういう人は西洋かぶれとか、なんかそういった理由だと思います。で、その例がありますので、これで、ここで温暖化に関する哲学による科学のチェックですね。これをやりたいと思います。人間というものはですね、まあ、哲学ですからこういう話になるんですが、人間というのはですね、改善していく動物なんですね。非常に珍しいんです。例えば、まあ、動物の中でも位が高いライオンを取ってみますと、ライオンはまあ、人間よりか先に、進化してできておりましたが、まあ、基本的には、現在の、古生代、中生代というふうな言い方をすれば、まあ、現在の一番新生代の一番、新しいですから、歴史を遡っても、まあ、6000万年とか、原型ですね、ライオンの原型型。もちろん今のライオンはそれから少し進化しております。まあ、そういったものできて、生物としては非常に進化した生物ですね。哺乳動物であり、哺乳動物の中でも、さらに進化をしてライオンという形になり、非常に力も強い牙もある、百獣の王と言われるような、まあ、そういう生物種なんですけども、そういう生物種であってもですね、まだ寝るときは草原の中で寝ております。ですから雨が降ると雨に濡れますね。それから、まあ、今はそれほど地球が暖かくないんで、温暖化なんかしてないもんですから、ライオンはサバンナで、アフリカのサバンナで、一番まあ地球では暑いとこですね。まあそこの草原にいますから、まあ夏なんかは夏ったって熱帯ですからあんまりもう常時夏なんですけども、まあその日照りのとこでもまあ木の陰ぐらいに行くということぐらいはしますけども、まあそれ以上の対策はしないんですね。ところが人間だとですね、かなり最初から洞穴に入ったり、まあ洞穴に入ってる時期が終わると今度は藁みたいなもんで家を作って、 まあ、縦穴住宅ですね。そこに住んだり、さらに進んで木造を作ったり、石を使ったりして家を作ってその中にいると。そうすると、雨風は防げるようになりますね。さらに最初はガラスなんてのはないですから、そのうちガラスを作って窓を作る。そうすると明るくて、かつ風も雨も入ってこないと。まあ、いうような家になりますね。まあ、さらに最近ではその中で快適に過ごすようにデザインも考えて、冷房暖房もつけてっていうことになりますね。まあ、人間というのは改善をしていくんですね。それで人間のそういうことっていうのは交通機関であれ、居住環境であれ、まあ、どんなものでも食料であってもですね、どんなものでも改善していくんですね。それを私は昔から主婦の改善努力ということで言ってるんですね。主婦の場合はなんで主婦を挙げてるかって、そういう大きな家とか交通機関だとか、まあそういうことを言うとなんか私に関係ないわっていう人が出てくるので、いやそうじゃありませんよと、人間の改善意欲っていうのはどんなに小さいことでも行われるんですね。例えば主婦が昨日までは洗剤をじゃんじゃん使って洗わないとお皿の油がきれいに取れないと、まあ、いう時でもですね、次の日にタラッと一滴でも垂らすときれいに油分がなくなるという洗剤、新しい洗剤が売り出されると、それに変えるんですよ。すぐ変えるんです、人間はですね。いい方にすぐ変えます。でいい方にすぐ変えてそれを使うんですね。でさらにいいもんができるとそっちに乗り換えるというふうにですね、人間の歴史を、まあ、皆さんもじっくり勉強されると、まあ、もう勉強してる人多いでしょうけど、されるとわかるんですけども、とにかく改善の連続なんですね。それで今の人間っていうのができてるわけです。これがあんまりやりすぎて、今度 AI なんかやってますが、 AI をやると人間よりか優れた AI ができて人間が滅ぼされちゃうんじゃないかと言われてるぐらいですね。これやりすぎですね。原子爆弾もおそらくやりすぎです。こういうやりすぎっていうものはいっぱいあるわけですね。だけどもやりすぎであっても戻るってことはしないんですね。人間というのは必ずそうします。そうするとそういう人間の特性から言って、人間が熱くて困るようなこと、つまりもしもですよ、もしも CO2 が温暖化の原因であって、で今いろんな人が、偉い人が言ってるように、もう人間が住めなくなる、地獄になる、地球は地獄になるというふうに言うんですけど、暑くて暑くてたまらなくて地獄になるようなことを人間自身がやるかっていうことですね。それはまあ反論としては原爆作ったじゃないかってのあるんですけども、まあ原爆でも今はもうやっぱり原爆がまずいんじゃないかと、私はもう科学者ですから全くまずいというふうに思ってますけども、人間の進歩の中に入らないんじゃないかと思うんですね。僕は原爆はですね。ですから、原爆を初めて使ったのがアメリカ人であると。まあ、アメリカ人は前進する勢いはあるんですけどね。物事をちゃんと哲学的に考えて慎重にやるなんていう民族じゃないんで、別に自衛のために広島長崎に原爆を落としたわけでもありませんからですね。もともと太平洋戦争っていうのはアメリカ、イギリス、オランダ、中国が、まあ、日本は有色人種なのに生意気に独立なんかしてるから、最後にやってしまえって言うんで、やったのが、周囲を軍事同盟で囲って、日本を攻めたのが、この前の大東亜戦争ですからね。まあ、中国はもちろん白い中国人って言うんで、中国っていうのはね、アジアの中心にあって、中華思想とか言ってますけど、中国人っていうのはですね、自分よりか強いものは絶対攻めないんです。自分よりか弱い、まあ言ってみれば、もしも中国がアジアの盟主であれば、アジアの中の弱い人だけ攻めるんですね。今だったら、チベット、ウイグル、内モンゴル、満州、というふうに他国を攻めて領土にしておりますね。さらに台湾が弱いと見たら台湾を攻めると。昔1978年にはベトナム戦争がありましたね。ベトナム戦争とアメリカとベトナムじゃなくて中国とベトナムですね。それがありました。まあ、とにかく弱いものを攻めてそこの財産を取ってしまう、人間を殺すっていうのは、アメリカとか中国っていうぐらいの、まあなんて言いますか、人間としては野蛮な国ですね。まあそういう国がやることなんで、まあ原爆なんかもその一つとして、 まあ、使われたということで、まあ、その後、人類も少し今反省しておりますが、もっと強く反省しないとひどいことになります。現在の日本のように、まあまあなあなあでやってますとね、また子供たちが原爆の犠牲になると、まあいうようなことになろうかと思います。ところでこの温暖化の話ではね、それでは温暖化がひどいことになる。まあ、戦争をするぐらいの感じのひどいことになると、日本政府も偉い人も東大教授も学術会議も言っております。で、こういう科学的なことを科学で考えたらどう考えるか。それでもなぜ人間は CO2 を出し続けているのか。いや、今 CO2 削減してんじゃないか。全く違います。世界における化石燃料の使用量っていうのはもう完全に同じペースで増加しております。したがって、その増加の程度を見ればですね、人間は自分が苦しむことを好んでやっている、そういう動物であるということになりますね。まあ、これは哲学として科学を考えてチェックするわけですね。やっぱり我々は非常に欠陥がある。我々の頭に欠陥がある。したがってそれを防ぐために、最初に申し上げたように、科学もやはり文学とか、それから環境とか生物とか自然とか宗教とか、まあそういうものを哲学とかそういうのに基づいていろんな面から考え直さなきゃいけない。つまり多面的に考える必要がある。まあこれは放送法で言ってる通りですね。まあそれが非常に大切なわけなんです。じゃあ化石燃料、炭素を燃やしたら CO2 が出ますからね、必ず。炭素のものというのは石炭、石油、天然ガスをはじめとした木材とかみんな炭素ですね。有機物って言いますか。その有機物を燃やせば空気中の酸素と結合して CO2 が出るわけですから。このエネルギー源というのは必ず地球温暖化するわけです。程度問題ありますけどね。そういうものを長く使ってついに人間が耐えられないぐらいの温度までやるということがあり得るのかと、人間として。人間社会ってのはそういうことをやり続けるのかというと、今まで約文明生活ってのは4万年なんですけども、4万年の間一回もやってないんです、そういうことは。その別に化石燃料じゃなくて何でも、ほどほどで引き上げてるんですね。だからまあ、原爆なんか核爆なんかそれを超えたので、まあみんなで一回今修正してますけどね。だけどもし核爆弾がこのまま生き続いて核戦争が起こったら、それが人間の作ったもので自分たちの社会をやっつけるというやつの最初になりますね。その他ではまあ、ここではハーバーの奥さんの自殺っていうのを毒ガスに載せましたけど、必ず人間ってのはそういう活動をするんですね。やっぱり人間の心の中には邪悪な心、悪い心、自分勝手な心もありますけど、同時にやはりですね、人間が全滅するような行為はやらないと、まあ、いうことぐらいはですね、人間でも歴史で評価すればそういうことがあるわけです。したがって私はエネルギー源っていっぱいありますからね、他にね。ですから、CO2 で本当に人間が危機に陥ると皆さん思ってるなら、僕は今みたいに一方、これグラフを見るとわかりますけど、まあ、興味のある方は、化石燃料の、世界の化石燃料の使用っていうのを見て、特定の場所だったらダメですよ。世界中ですね。人類が判断するわけです。したらこう、びっくりしますよ。みんな一直線で上がってますから。NHK なんか見てる人は、うっかり、世界が協力して CO2 を削減してる。そんなこと全然ありません。全く同じペースでずっと上がっておりますね。何十年、50年と上がってますから。そんな短期間じゃ、下がってるとか上がってるとかいうことないんですね。いやいや、大海エネルギーやってるじゃないかとか、太陽光発電やってるじゃないか。全然嘘なんですよ。それはもう本当に 1% ぐらいやってることをやってると NHK が報道してるだけのことで、そんなことないんですね。また太陽光発電をやったところでこのブログです解説しましたけど、太陽の光で 1kW の電力を得るときには、石炭を使って 1kW の電気を得るときよりか CO2 が多く出るんです。作るときにね。シリコンの単結晶を作んなきゃいけません。その装置も作んなきゃいけませんからです。まあそういうことで、まあもちろんそういうズル、嘘、これはまあ今このブログでは議論に入っておりません。ズル、嘘を言ってる人は東大教授なんかとか学術会議が完全に分かっておりますから。ただ、ズル、嘘をついてるっていうだけですからね。まあそういう人はもう、まあちょっと別です。犯罪人ですからね。 犯罪人を入れてね、あの犯罪人が殺人したから殺人はいいなんて言ったってですね、犯罪人が殺人するのはまあ、しょうがないと、まあ、いうことですね。で、今ここで言うのは、まあそういう人たちを非難するわけじゃなくて、科学というのは人間の頭がボロいので、あらゆることで検討せんといかんのですよ。それは放送もそうだから放送法に多面的に報道することって書いてあるわけですね。まあ、それは良心的な科学者は必ずそうします。自分のやってることがどういう点から見て悪いことがあるのかということをしっかりやらないとですね、時々起こりますけど、食品に使うような時に何か副作用があるものを食品として使ったりね、そういうことも人間はあるんですね。もちろん薬剤なんかありますし、ワクチンなんかもありますしね。まあそういうのはみんな一応人間が人間としての理性とか善意とか、そういったもんでやらなきゃいけないんです。これは科学はもちろんそうなんですね。善意じゃなくちゃいけないんですね。誠実であるとか善意であるとか、そういう心を持ってないと科学者になってはいけません。政治家にもなってはいけません。政治家とか科学者とか、世の中を指導する人ですね。財務省の官僚とか、そういう人はみんな善人じゃなくちゃいけません。善人であるってことが、この世の中で指導的立場を取る人の、もう本当に欠かすことのできない資質なんですよ。悪い人はいますよ。石川五右衛門はいます。世に盗っ人の種はつきまじなんです。それはそうなんです。それは、人間の心の血管から生まれてるわけで、これは生物が自動的な進化というもので作る以上ですね、仕方がないことなんですね。ですから、そのことと人間が人間の知恵として動物にない知恵、改良していくという知恵ですね。それを発揮しなきゃいけない指導層が嘘とかズルで人間社会を作ってはいけないということを言ってるわけですね。日本に原爆を落とした時の、日本は全く軍国主義ありませんよ。それが前提ですね。日本の歴史を見ればわかります。日本は南に台湾、フィリピン、インドネシアがあり、北の方にもまあちょっと寒いですけども、シベリアとかいろいろありました。それから朝鮮なんかもすぐ横にあります。しかし、明治になって、ロシアが日本に攻めてくる。まあその前に元寇なんかありましてね。中国を占領した元が日本にまで来たこともありますが、基本的には、日本人っていうのは日本の外に攻めて出ることはありませんでした。まあこういうふうに言いますとね、まあ共産党系っていうかなんか自分に都合のいいことだったら詭弁も使うっていう人たちがいるんですね。この詭弁っていうのは嘘をつると少し違うんですね。なんか自分の立場を強くするためには嘘言っていいっていうそういう人たちがいましてね。共産党なんか今の中国共産党見ればわかりますけど、人民のためつってどこが人民のためなんですかと言いたくなっちゃうような、まあ理解はできません。私には中国共産党が共産党としての共同富裕とか言ってますけどね、そういうことは実際に全くないという感じですね。まあそういう、まあ嘘を普通につく人っていう代表例が今共産党じゃないですかね。まあそう思いますけど。まあ、そういう人間以外ならば、やっぱりちゃんとしたこと。それで、それは学問で言えば、単に物理的な式に合ってる、ラビエ・ストークスの式に合ってるとかね。そういうことではなくて、ニュートンがちゃんとニュートンしてるってなくて、やっぱり人間としての、人間は非常に偉いと、動物とは違って偉いと言ってますよね。人間は獣ではないと。だけど、今ね、僕、共産党とか朝日新聞とか NHK とかみんなね、人間には見えません。大変に失礼ですけど、そういうふうには見えませんね。むしろ普通の草食動物の方がみんなで助け合って生きているように僕には思いますね。まあそういう点で今ちょっと話がずれましたけども、人間の行動原理、それから人間の歴史、そういうものから見て現在の人間のエネルギーに対する知識、それから生活の仕方、から見て、人間が CO2 を出せば温暖化するって分かってるのに、人間の生活が危機に陥るまで CO2 を出し続けるという現在の環境運動家、もしくはそれに類する人たちの論理は、私は科学的にも納得できません。そしてこの機会に原爆もそうですけど、科学の中には哲学がいると ということも私はぜひ認めてもらいたいと思っております。